7、委員会行政視察。産業建設常任委員会行政視察。10月4日から6日。人来る、儲かる、スポーツツーリズム。茨城県笠間市では平成28年にスケートボードが東京オリンピックの種目に決定したことから、スポーツツーリズムに取り組む施策を始めました。今回視察した施設は、株式会社紫スポーツを指定管理者として紫パーク笠間としてオープンし、指定管理料は0円、ネーミングライツ料は年100万円で、10年契約を締結しています。管理者の収入は施設利用料とショップ売上、独自イベント収益などです。令和3年度は203万人だった交流人口は、翌年333万人と増加。スポーツツーリズムの成功に感化されました。栃木県さくら市では令和元年にバイオマス産業都市構想を策定し、耕作放棄地に植えたエリアンサスという植物を原料に固形燃料が作られ、市内の温浴施設で燃料として利用されています。灯油価格が高騰している現在では、この固形燃料の方が安くなっています。現地でしか感じることのできない視察となりました。厚生文教常任委員会行政視察。11月8日から10日。我が町の子は我が町で守る。東京都福生市、群馬県高崎市にて、厚生文教常任委員会の行政視察を行いました。福生市では子育て支援について視察しました。子育てするなら福生の旗印を掲げ、共働き・子育てしやすい町ランキングで7年連続10位以内にランクインしており、社会的移住人口も増加しています。職員が有志でプロジェクトチームを立ち上げ、子育てに関係する部署を巻き込んで全庁で取り組んでいました。子ども政策の転換期、子ども目線で政策を進めていきたいという熱意が伝わりました。高崎市ではヤングケアラー SOS 事業と介護 SOS サービス事業について視察しました。高崎市の子どもは高崎市で守るという考えのもと、無料の家事援助を実施しています。介護 SOS 事業は介護離職に対応するための事業で、急に支援の必要な場合も対応するとのことでした。財政規模等が違いますが、とても参考になる研修となりました。議会運営委員会行政視察。10月10日から12日。議長マニフェストのインパクト。岩手県奥州市、秋田県湯沢市にて、議会運営委員会の行政視察を行いました。奥州市では議長マニフェストについて視察しました。議長マニフェストの重点項目は、市議会の見える化、広報広聴の充実強化、政策提言サイクル強化、議員間討議の制度化、なり手不足の解消調査をメインテーマに、議会改革を推進しています。従来の議長選挙の際には所信表明だけでしたが、市民に議会改革を本気で伝えたい議長の強い思いと、この造語を作ってまで改革する姿勢にインパクトを受けました。湯沢市では政務活動費の後払い、一般質問の分割質問、議会改革推進研修会の実施の3項目について視察しました。本市議会でも課題の議会報告会について、外部の指導者の下で研修し、ワールドカフェ方式にて行っているなど、非常に今後の参考になる行政視察ができました。議会活性化委員会行政視察。10月24日から26日。議会が主体的に問題解決を。栃木県矢板市、福島県矢祭町にて、議会活性化委員5名で行政視察を行いました。栃木県矢板市では、議会が主体として問題解決したいという機運が高まり、通年議会が始まったとのことです。市民に一日でも早くサービスを提供するという意識が、執行部と共有できていることが成功の要因です。続いて、福島県矢祭町では、市町村合併をしない矢祭町宣言をして、厳しい財政難を乗り切るため、議員報酬を月額制から日当制に変え、 現在まで続いています。しかし時代が変わり、日当が出る日だけの活動や生活給としての部分も考えないと若い人の議員のなり手がいないのではと、日当制のあり方が議論されていました。両市長ともに未来に向けて真剣に取り組んでいました。議会広報編集特別委員会行政視察、10月30日から11月1日、辛口アドバイスにめげずに奮起。議会広報のコンクールは現在町村議会のみ実施されています。2年に1回の行政視察では、そのコンクールの受賞待ちに伺い研修しています。今回は山形県川西町、宮城県柴田町に伺い、文字の大きさ等のバランスや写真構成等で辛口アドバイスをいただき、委員一同奮起しました。議会と市民が一体となった議会だより、川西町、モニター制度、アドバイザー移植、議員全員で広報懇談会を組織、町民参加型を心がけた議会だより、柴田町、予算・決算14案件には議会と町民の視点を掲載。